次世代育成基金を活用して子どもたちの夢を大きく育てていきます。杉並区次世代育成基金は、次代を担う子どもたちが国内外の文化、芸術、スポーツなど様々な分野での交流や自然体験を通して広く社会に関心を持ち、将来の夢を思い描きながら健やかに成長していけるように支援することを目的に、今年度から創設・運用しています。これまでにこの基金を活用して、杉並区と交流のある北海道名寄市と群馬県東吾妻町での子ども同士の交流や、台湾・台北市と福島県南相馬市の中学生との親善野球大会など、多くの子どもたちに交流やさまざまな体験をする機会を提供しています。問い合わせは児童青少年課青少年係、電話 3393-4760 へ。これまで基金を活用した事業の概要。北海道名寄市との交流。区内の小学4年生から6年生の児童25名が7月28日から31日に名寄市を訪問。天文台北すばるも訪れました。その時に交流を深めた名寄市の子どもたちが8月5日から8日に杉並区を訪れ、相互に交流を深めました。群馬県東吾妻町との交流。区内の小学4年生から6年生の児童25名が8月18日から20日に東吾妻町を訪れ、道庁の子どもたちと一緒にキャンプをするなど交流事業に参加しました。交流自治体中学生親善野球大会。異文化理解、国際理解を深め、将来にわたる友情を育む機会とするため、台湾台北市、福島県南相馬市の中学生と杉並区の中学生による親善野球大会を10月7日8日の2日間にわたり区内で実施しました。台北市は1チーム17名、南相馬市は1チーム12名、杉並区は2チーム40名が参加しました。今後の活用予定。今後12月26日から28日で、夏の参加者とは別に公募した区内の小学生25名が、冬の北海道名寄市を訪問・交流する事業への活用を予定しています。来春の3月23日から29日に、区内の中学生およそ30名が、世界自然遺産である小笠原の大自然に触れる自然体験交流事業にも、この基金を活用していきます。これらの事業の詳細は、区ホームページの暮らしのガイドをご覧ください。ホームページは、http://www.city.sugina.mi.tokyo.jp/です。区民の皆さんからのご寄付をお願いします。区では、次世代育成基金創設にあたり、今年度当初予算におよそ7000万円を計上しましたが、より多くの子どもたちが様々な交流や体験をする機会の提供に向けて、この基金を一層充実したものにするためには、区民の皆さんのご理解とご協力が必要です。多くの皆さんからのご寄付をお願いします。次世代育成基金への寄付は、所得税と住民税の控除の対象になります。法人税の場合は全額損金算入することができます。寄付された方には、女子美術大学の学生が、区のアニメキャラクターナミスケとコラボレーションしてデザインしたオリジナル記念ステッカーを差し上げます。寄付された方は希望者のみ広報杉並に名前を公表させていただきます。寄付の方法。寄付の申し出をされる方は児童青少年課青少年係へご連絡ください。寄付申し出書と納付書をお送りしますので、申し出書にご記入いただき、担当窓口へファックスまたは郵送してください。寄付申し出書は、 ックホームページの暮らしのガイドからも取り出せます。ホームページは http://www.city.sugina.mi.tokyo.jp/ です。なお、寄付金については、払い込み手数料のかからない納付書による払い込みのほか、振込手数料をご負担いただく銀行振込や、現金をご持参いただく方法があります。いずれの方法にするかは申し出の際にお知らせください。寄付の申し出・ご相談は、児童青少年課青少年係、電話 3393-4760、ファックス 3393-4714 へ。これまでにご寄付いただいた皆さん、11月9日現在、基金創設以降、次の通り多くの方々からご寄付いただいています。ありがとうございました。五十音順に継承を略してお伝えします。海藤総平2万円、教会通り新英会1万円、株式会社共同10万円、杉並舞祭り実行委員会3543円、高橋工業株式会社1万円、徳田達助10万円、妙法寺門前通り商店会1万円、武蔵商事株式会社5万円、山田明2万円。このほか匿名で11件160万円のご寄付をいただきました。ありがとうございました。12月1日土曜から7日金曜、杉並区東京交通安全キャンペーン、優しさが走るこの街この道路。今年も残すところあと1月です。年末の慌ただしいこの時期、交通ルールを守り、交通事故に遭うことがないよう気をつけましょう。問い合わせは区交通対策課、または各警察署、杉並電話 3314-0110、 高井戸電話 3332-0110、 荻窪電話 3397-0110 へ。運動の重点目標、1、子どもと高齢者の交通事故防止。都内で小学生の飛び出しによる交通死亡事故が発生しています。また、65歳以上の高齢者の道路横断中の事故が多発しており、通り慣れた道路でも横断するときには注意が必要です。信号を守る、横断歩道を渡る、安全確認をするなど、基本的な交通ルールを守りましょう。外出するときは明るい色の服装や反射材の着用を心がけましょう。2、自転車の安全利用の推進。自転車は手軽に乗れる便利な乗り物ですが、交通ルールを守って乗らないと他人に危害を与える凶器となります。無灯化走行は大変危険です。日没が早いこの時期、ライトは早めに点灯しましょう。歩道では車道寄りをゆっくり通行し、歩行者に危険を与えないように注意しましょう。3、飲酒運転の根絶。飲酒運転は重大事故につながる悪質な犯罪です。お酒を飲んで自転車に乗るのも違反です。車の運転者に酒を勧めたり、飲酒している人に車を貸したり、飲酒運転の車に同乗することも違反です。絶対にやめましょう。4、二輪車の交通事故防止。二輪車の事故は重傷事故になる割合が高く、運転には十分な注意が必要です。スピードの出しすぎや無理な追い越し、急な車線変更は絶対にやめましょう。ヘルメットやプロテクターを正しく着用し、万一の事故に備えましょう。5、違法駐車対策の推進。違法駐車は渋滞や交通事故の原因になるなど、交通に悪影響を及ぼします。年末は配送などの経済活動が活発になるため、著しい渋滞の発生が懸念されます。 短い時間でもパーキングメーターや駐車場を利用しましょう。オール東京滞納ストップ強化月間。東京都と区市町村が連携し、徴収対策を集中して実施します。東京都と区市町村では、安定した税収確保と納税の公平性確保を目指して、12月をオール東京滞納ストップ強化月間と位置づけ、都と区市町村が連携した広報や催告による納税推進、差し押さえやタイヤロック、捜索等の滞納処分など多様な徴収対策に取り組みます。連携事例の具体例。23年度東京都では区市町村から滞納事案の引き継ぎを受け、148回の捜索・強制調査を実施、460件の差し押さえを行いました。区民サービスを支える特別区民税・都民税を期限内に納めていただくようお願いします。特別区民税・都民税・普通徴収分の納付は、安心・便利な口座振替をお勧めします。問い合わせは納税課へ。